おはようございます。田村真理子です。ラジオを聴きの皆様、今朝のお目覚めはいかがでいらっしゃいますか？今週は、なんと久しぶりに、市川康則牧師の信仰直言コーナーです。わ、市川先生おはようございます。お久しぶりでございます。
おはようございます。本当にお久しぶりですね。
前回はいつだったでしょうか？
手元の記録では、2006年11月26日となってますから、なんと4年ぶりです。
4年ぶり。お元気でいらっしゃいましたか？この4年間、先生の信仰直言コーナーがなくなってしまったというんで、残念があって友達も言っていましたけれども。
嬉しいこと言ってくださいますね。おい、
泣いてらっしゃるんですか？
呼んでるんじゃないですよ。
泣いてらっしゃるんですね。確か前にもこれが最後という時にそういうふうにおっしゃっていましたけど。
よく覚えてますね。同じことを言ってて全然進歩がないのがお恥ずかしい限りですけれども。
いえ、だって先生おじいちゃんになられたんですもん。ちゃんと進歩してます。
ありがとうございます。
はい、ではお話を。さて、今朝はどんなお話でしょうか？久しぶりの信仰直言、
はい。今朝と来週はですね、はい、私の個人的な証をさせていただきたいと思います。
証。証っていうのは、自分が見たこととか聞いたこととか体験したこと、そんなお話ですね。
そうですね、実はある方から言われたんですが、キリストへの時間では多くの場合牧師先生の聖書からのお話が多いけれども、まあ、それもためになるけれども、どうして信仰を持ったのか、なぜクリスチャンになったのか、キリスト教信仰を持ってどうなったのか、そういうお話もたまにはあった方がいいんじゃないか、ね、と言われました。
はい、なるほど。ラジオを聞きの方の中にはキリスト教信仰を持つきっかけといいますか、いきさつ、そういうものを聞きたい、伺いたいっていう方もいらっしゃいますね。キリスト教がもっと身近に感じられるという方もいらっしゃるかもしれませんね。
はい、もちろんこれからお話しすることは私自身の経験ですから、みんなに当てはまるわけではないと思います。けれども、ラジオをお聞きの方の中には似たような経験あるいは問題をお持ちの方もおられるかもしれません、
はい、
ですからできるだけ多くの人たちの信仰体験を話しする、逆に言えばそういうお話を聞くことも有益かと思います。
はい、そう思います。聖書からのお話とそれをバランスよく語る、聞くということですね。
そうですね。
それでは市川先生、よろしくお願いいたします。
はい、私は小さい頃から、そうですね、小学校に上がるか上がらないかですから、はい、5、6歳の頃かな、死ぬのが非常に怖かったんです。
そんな小さい時からですか？なんか心に残るそういったことがあったんでしょうか？
まあ、多くの人にですね、そんなこと言えばね、不思議がられるんですね。別に周りで誰かが死んだわけではないんです。
はい、
まあ、もっとも6年生の時に祖父が亡くなりましたが、はい、まあ、6年生と12歳ですから、
はい、
私の死の恐怖はそれよりも何年前から始まりました。
うわ、すごいですが、ちょっと変わってらしたというか。
ほっといてください。
失礼いたしました。
失礼いたしました。
はい。では、ね、死の恐怖って先生、死の何が怖かったんでしょうか？
人によって違うかもしれませんが、私の場合はですね、
はい、
死んだ後どうなるのかという不安なんです。私であるという意識、あるいは感覚がなおあるのかということなんですね。
いやー、ないんじゃないんですか、死んでるっていうことは。
ね、まあ、そうなんですけどね。
はい、
そのないっていう、そこが恐ろしいんです。
うちの息子もそんなことを言ったことがありますね。まあ、つまり自分がないんですから、痛くも痒くも怖い、まあ、それとか嬉しいっていうこともないけれども、なんか怖いっていうような感じですね。
まあ、自分がいない、自分という存在がない、
はい、
まあ、だから自分であるという意識あるいは感覚がない、これが私にはですね、
はい、
耐えられないんです。で、親に聞いたりしましたけどね、
はい、
死なんていうのは寝てる時と同じだと、こうも片付けられるわけです。
ああ、なるほどね。でも死ぬことをよく眠りにつくなんていう表現しますよね。死んだ時ってやはり眠っている時のようじゃないんでしょうか？
マリコさんね、
はい、
寝てる時って意識あります？
ないですね。
私今寝てるんだっていう意識ないですよね。
はい、もうぐっすり
はい。で、今から寝ますと言って寝るわけじゃなくて、
はい、
まあ、なんとなく眠ってね、
はい、
で気がつけば目を覚ましていると。で、その間は一瞬ですよね。
はい、
何時間寝ようと目を覚ましたら、はい、その間は瞬間です。
はい、
で、横で見ててですよ、まあ、いつまで寝てんのか、早く起きんかいと思ったりもしますけども、はい、本人はですね、
はい、
一瞬のうちに目を覚ますわけです。
そうですね。
まあ、何時間寝ようとね、
はい、
あるいは何日間寝ようと、 何年間寝ようと目を覚ましたらその間は一瞬です。でもここが肝心なんですよ、
はい、
目を覚まさなかったらどうですか。死ぬのは寝るのと似てると言われますが、
はい、
寝るのはまた起きることを前提にしてますよね、
はい、
でも死んだらまた起きることはないですね普通は。
そう、起きることないんですね。起きたら死んだとは言いませんもの、ま
あ、そうですよね、
うん、
で眠ってる間は次に目を覚ませば一瞬なんですが、目を覚まさなければですね、
はい、
その間の時間の経過はどう感じるんだろうか、
はい、
果たして一瞬なのか、死ぬのは永遠に眠るというなら、永遠に一瞬が続くのかという気持ちなんですね、
はい、
永遠の長さがその時間的にですね、瞬間に感じられる、はい、で瞬間というのは言ってみればゼロですよね、
はい、
で永遠にゼロが続いてもそれはゼロですよね、
うん、
で私という存在がなくなり自分であるという意識がなくなる、それが永遠に続く、しかしそれを一瞬に感じる、
うん、
まあ、これは私にとってですね非常にまあ矛盾なんですね、
うん、
それでこの存在も意識もなければ自分自身は瞬間と感じるだろうけれども実際に死は永遠ですからね、
はい、
そうすると永遠に瞬間を感じる無限と無とが一つである、まあ、こんなことを考えるとね頭おかしくなりません？
だってもう今先生の説明聞いてるだけで分かりません
すいません、
はい、
でもこれが解決しなければ私は気が済まないんです、
はい、
ですから私はですね地獄でもいいから会ってほしいとさえ思いました、まあ、地獄とはまだ行ったことありませんけどね、
はい、
まあ、一般にはですね、
はい、
想像を絶する、まあ、苦しみを受けるところと言われますよね。でもそれでもいいから会った方がいい、その苦しいということはですね、
はい、
つまり私がそこにいると、私という意識や感覚があるから、まあ、苦しいということが経験できるわけです、
はい、
しかしその地獄もない、全く何もない、自分の存在を感じることがない、しかもそれが永遠に続く、永遠に自分という自覚がなくなる、これは私にとりましてですね最大の矛盾、許せない不条理だったんです。
5、6歳の時からそんなこと思ってらしたんですか、信じられない
まあそういうわけですから私は子供の頃からですね、
うん、
人間は最終的には頼りにならないという感覚が身についていました、
うん、
もちろんあの人間不信に陥ったとかそんなんじゃありません、
はい、
まあ、親とかですね、
はい、
先生とか友達とか、うん、それはもちろん大事な人たちですし世話になっていましたし、
はい、
そういう人たちがいなければ生きていけません。私なりに、まあ、感謝もし喧嘩もし人との関わりで生きてきたつもりです。楽しいことも嬉しいことも私なりにありました。まあ誰でもそうだと思いますけどね、
はい、
でもですね死んだらどうなるのか、死んでも私は私であるのか、こういうことには誰も答えてくれません。またバカなこと言ってるわぐらいにしかですね、
はい、
思われなかったんですね。
なるほど。
ですから人というのはですね私にとって最も大事な問題には何の力にもならない、まあ、ある意味で悟っていました。
すごい。
悟りというのは正しく言えば実際は諦めなんです、
うん、
諦める以外にはない、まあ、いずれ死ぬと直感してますからね。
はい。それではどういう少年でらしたんでしょうか。
悲観的ですね。どんなに楽しいこと嬉しいことがあってもね、一旦死んだらどうなるのかと思い始めたらもう大変です。死の恐怖に苛まれまして他のすべてのことは吹っ飛んでしまうように思えたほどです。
ああ、そうなんですね。
ですから勉強も運動もね、友達付き合いもね、もう最後的にはどうでもよくなるんですね、
うん、
で私は宿題というものはほとんどしたことがありません。
宿題しない少年。
はい。
それじゃあ先生に叱られちゃうんじゃないですか。
もちろん叱られます。昔は体罰もありましたからね。
そうですね。
叩かれたら痛いですよ。
それでも宿題しない少年。
はい。
は
たとえ叩かれても殺されはすまいと思いました、
うん、なるほど。
いくら体罰が当たり前でもね、もし殺してもしたら大変なことになりますからね。
うん、それはそうですね。
ですから先生もただでは済みません。だからそこまではされないだろうと、
うん、
ちょっと痛いのを我慢すればね、ちょっと恥ずかしいのを辛抱すればまあ終わると、大体いつもそうでした。
なるほど。先生もやりにくかったでしょうね、こういう子供相手にするって。
およそ努力とか向上とかは私の辞書にはない言葉でした。
どうしてですか、そんなに徹するなんて。
別に 手下じゃないんですね、
はい、
ただやる気が出てこない、力が湧いてこないだけなんです。
なぜでしょう。
どうせ死ぬんじゃないか、勉強できようができまいが、努力しようがすまいが、いずれ死ぬんだ。じゃあ何のために辛い思いをして努力をしたり、ねじれ鉢巻きで勉強なんかするんだろうって思ったわけなんですね。
なるほど。
もし勉強して死なないんだったら、ものすごしたと思います、私は。
すごかったでしょうね。
ズボラって言葉はご存知ですか？
もちろん、手抜きっていうか、いい加減とか、とにかくもう 何も一生懸命しないっていうことですよね。
そうですね。母によく言われました。ズボラってのはお前のためにあるような言葉だって。
ズボラ。そういう少年時がいつまで続いたんですか？
はい。大学に入りまして、初めて聖書を読む機会が与えられた時までです。
うん、
ですから、まあ、18区ですかね。
はい。
ですから、まあ、13、4年続いた
と思いますね。長い。そんなにも長い間、死の恐怖を悩まれていたんですね。
はい。まあ、もちろんね、1日24時間、1年365日というわけではありませんけどもね。
はい。でも、大学に入って、おられるんですから、受験勉強なさったわけですよね。まさか裏口？
はい、まさか。うちにはそんなお金ないですからね。
じゃあ、勉強できたんじゃないですか？
いえいえ。まあ、ただ私も親に怒られるのは怖いですからね、はい、先生は数の体罰はしませんけども、あまりにも勉強ができないために親に恥をかかされたりしますとね、ご飯抜かれたりね、半殺しの目に遭いますからね、
はい、
それだけは恐ろしかったです、死ぬことの次に、
はい、ここでも死の方が怖かったわけですね。
ですから、まあ、半殺しにされないようにご飯だけはもらえるように最低限の勉強だけはとにかくしました。
そうですか。もっとお話が聞きたいんですけれども、時間が来てしまいました。では来週も市川康則牧師の信仰直言をお送りいたします。それでは皆様、良き1週間をお過ごしくださいませ。